コーツ、今日は質について。はいはい、皆さんこんにちは、元気ですか？質といっても部屋の話じゃなくてね、はい、寝室とかね、浴室とかね、そういう話じゃない。浴室はお風呂で浴室と言いますね、はい、寝室は寝る部屋、ね、そういう室ではなく、質が高いとか言うでしょ。いい質、品質、ね、ああこの音楽はとても質が高いですねみたいなね、もしくはこう、質っていう言葉だとちょっとニュアンスが変わるかな。まあ一応タイトルはもう質についてでいいんですが、まあ僕話したいことっていうのはその普遍的な価値みたいなものですよね。普遍的な価値、そんなのが本当に存在するのかという話をしたいと思います。例えばね、なんか価値があるもの、例えばこう美術とかアートとか映画とか音楽とか、質が高いとか質が低いとか言うじゃないですか。ゴミみたいだとかね、それに比べてこれはまあ宝石のような宝のようなみたいなね、本当にこうマスターピースだとかね言いますよね。人類にとってのマスターピースですみたいな。でもそんなのって本当にどうやって測るのというね話。まあ例えばですよ、結局ね個人的なもんだと思うんですが、まあ例えばですよ、僕が最近よく言ってるその映画はもう全部ダメみたいな、まあこれちょっと極論なんで、極論だし半分冗談なんで、映画大好きな人とか映画を仕事にしてる人とか怒らないでくださいね。まあ例えばっていう話だからね。まあ音楽にしてもいいですよ。例えばね、まあ僕は音楽結構好きだけど、人によっては音楽はもう聴かない、音楽は好きじゃないと決めてる人っていうのがいますよね。もう僕は音楽を聴きませんと、もう僕は映画は全部好きじゃないとかね、男なんて全員嫌だとかあるじゃないですか。もう全部もうまあ決める、もうそれは好きじゃないとか、ね、例えば、生魚は絶対食べませんとか、まあそれの方が分かりやすいか。じゃあ生魚が絶対好きじゃない人にめちゃめちゃ質の高い、寿司とか刺身を準備しても、まあもはや意味がないんですよね。なぜかというとその人は私は生魚を食べませんと決めてるんで、でその決めたきっかけっていうのがたまたままずい寿司やまずい刺身を食べたっていうこともよくあるケースです、ね、その人がたまたま食べた魚がすごく悪いものでお腹を壊したり、おいしくないでもう食べたくないと、もう決めてるんですよ。もう私は絶対に魚を食べない、ね、生魚を食べない、まあ、人によっては魚を食べないとかね、まあそれぐらいこう大きくなって、話が大きくなって、まあそういう人にいくら新鮮で美味しくてもう涙が出そうな質のあるものを準備しても意味がない。でじゃあ質があると思ってる人たちはどういう人たちかというと、まあまあ魚を毎日食べてたり、まあ大好きな人たちがその質を判断するんですけど、それでさえもじゃあどういう魚が美味しいかっていうのは結局ね、まあなんていうかな、まあ例えば油の多いサーモンね、サーモンって油が多くて美味しいっていう感じなんですけど、それって結局誰が決めたんですかっていうと、まあ人間の多くの人たちが美味しいと思ってるんでしょうが、まあクマは多分違うでしょうね。クマが魚を食べるときにそれを美味しいと思うかどうかまた別の話ですよね。うわなんだ脂っこい魚だなと思うかもしれないしね。クマじゃなくても人間だっていろいろある、やっぱり好みが違うから。例えば和牛もありますね。和牛が美味しいと思うかどうかっていうのは、まあ和牛って基本的に脂が多いから その牛肉の脂が好きな人たちにとってはいいけど、やっぱり牛肉の脂はあんまりそんなに多すぎない方が好きだなっていう、そういう人もいるんですよね。もう少し赤くて硬い肉の方が、あのステーキとしてもっと好きですと、結構いるそういう人は。まあ健康のためもあるだろうし、味として赤い肉の方が好きっていう人もいるんですよね。だからもちろんその人たちは赤い肉が好きだと。和牛はちょっと脂っこいなと。で、僕が言ってるのは結局人によるっていうことですね。人もしくはまあ動物もしくはそのまあだからいわゆる全ての存在にとって質が高いとか低いみたいな言い方っていうのは、いわゆるマスターピースみたいな言い方っていうのは果たして正しいのか、果たしてフェアなのかっていう話ですよね。結局これは文化的に、まあ、アカデミックに、まあ、学術的に作り上げた幻想と言ってもいいかもしれない。まあ、幻想じゃないとするんだったら、どういうふうにじゃあそれを科学的に証明しますかと、ね、この音楽が本当に人間にとってマスターピースっていう、どういうふうに証明しますか。たくさんの人に聞かせて、それをたくさんの人がどう感じたか、ね、じゃあその感じなかった人たちは人間らしくないってこと、切り捨てですか、ね、例えば極端な例を言えば、まあ、例えば耳が聞こえない人にとっての音楽っていうね、じゃあそれは価値がありますか、ね、もちろんいろいろなその聞き方がありますよ。聞き方では楽しみ方ね、音楽の楽しみ方、例えば生まれた時から耳が聞こえない、全く聞こえない、だけどそのマイルス・デイビス の人生について興味を持った、ね、ジャズを聞いたことはないけどジャズの歴史が好きだ、でもそれはやっぱり音楽じゃないからね。耳が聞こえない人にとっての音楽とか、あとはまあまあだからまあ耳が聞こえたとしてもね、だからまあ僕も結構そんな感じだけど、クラシック音楽はもう聞きたくないみたいに言ってるんですよね僕は。でまあ、なんでそんなことを言ってるか分かんないけど、なんかもういやもう好きじゃないっていうふうに決めてるわけですよ。もったいないと思うでしょ。そう、クラシック音楽が大好きな人にとってはね、僕みたいな意見っていうのはすごくもったいない、すごくバカバカしい、まあそう思うでしょうね。いいんですそれで。なんかこれは一つのなんかこう考え方のその犠牲みたいなもんで、クラシックミュージックには僕にとってそういう犠牲をこう伴うもの大丈夫ですよ。で映画もそうですよね。映画なんてもう見ないとか言ってて、まあ今度マイケル・ジャクソン見に行くんですが、まあ子供と奥さんとね3人で見る映画ってあんまりないんですよね。でいつもクレヨンしんちゃんとかドラえもんばっかり見てるから、で普通の映画探すんですけど、ほとんどがちょっと大人向けの映画がほとんどで、僕の子供がちょっと一緒に見るのはなーっていうね、ちょっと怖かったりちょっとエッチだったりして、ちょっと一緒に見る映画って少ないんですよね。だからまあそうやってまた面白くない映画をまあまあまあ見る前に決めるのもあれですけど、多分まあまあの映画を見るんでしょうけど、まあマイケル・ジャクソンは好きですけどね、うん、まあでもとにかく音楽はね、でまあそうなんていうかな、だから質ですよね。全ての人に、じゃあ僕は今マイケル・ジャクソンの音楽は好きですけどねっていうのも、どちらかといえばこれはね、まあもちろんマーケティングに引っかかってるっていう話もあるし、僕自身がマイケル・ジャクソンはいい音楽だという多少のバイアスを持って、多少のこのまあなんていうかな、期待というか信じる心というか、そういうのを持って聞いてるから、うんうんいいないいなって思うわけで、めちゃめちゃ否定的な心を持ってね、例えばマイケル・ジャクソンやっぱり好きじゃないなと思いながら、いや絶対好きじゃないだってさとか、嫌いな理由をたくさん言いながら聞いたら、もちろん好きじゃないですよね。だから そのやっぱり結局聞く人の気持ち、見る人の気持ち、読む人の気持ち、これによってかなり左右されるっていうか、ほとんど左右されるでしょ。正直言って AI の話をしたくない。なぜかというと AI の話をするとなんか必要以上に議論が湧き起こるからしたくないんですが、例えばですよ、 AI で作った何かね、まあ音楽でもアートでも何でもいいですけど、文章でも何でもいいですけど、それをまあ例えば AI と知らずに 見ていいと思った人で、この感覚ってどうなんですか？間違ってるの？で、例えばですよ、 AI と知って見たら、ああ AI だからっていう、すごくそういう感、そういうなんか否定的な態度でそれを見たり聞いたり読んだりしますよね。そうするともちろんそれはいいとは思わないでしょ。でもそれを知らずに聞いたり見たり読んだりするといいと思ってしまう人がいる。で、結局ね、なんかそのかなりの先入観やかなりのこう、もうすでに決めているっていうことがあるんですよね。あ、これ例えばマクドナルドが美味しいハンバーガーを出しましたって言っても、アンチマクドナルドの人たちはもうこれは美味しいと思わないと言って笑うでしょうね。美味しいはずがないと、ね、だからもう結局もう態度が決まってるんですよ、そもそも。だからその好きな人が作るもんだったら何でもいいみたいな感じですよね。でも嫌いな人が作るんだったら何でも好きじゃないと。ということであれば、その平等な価値観というか質、その例えば全ての人にとっての質が高いマスターピースなんてものは存在しないですよね。存在しますか？全ての人が美しいと思うものがありますか？という話をすると、まあ何人かの人たちは、先生それは自然ですよと、例えば山を見てください、美しいでしょうと。いや、それもね、結局ね、山を見て美しいとか、花を見て美しいとか、赤ちゃんを見て可愛いとか、子犬を見て可愛いとか、それを言わなかった場合の社会的こう、なんていうかな、社会的こう、まあ立場、その例えばね、いや赤ちゃんも全員嫌いとか、花なんてもう全部燃やしてしまいたいとか言った場合、社会的に結構その批判されるじゃないですか。なんて心のない人間だとか、人間じゃないみたいな。だからみんな怖くて、いや山はない方が好きですとか自然なんていらないとか言えないんですよね。まあその、いやこういうこと言うとね、いや先生本当は思ってるんですか、いやいやそういう話じゃない、僕もちろん自然で生まれてるしね、自然の中に生まれてるし、自然の文句を言いながらも、もちろん自然は僕の帰る場所みたいな感覚はありますよ。多分たくさんの都会で生まれ育った人よりも、僕は自然の中でずっと遊んだし、ずっと育った、もう気がついたらもう山を見ながら育ったんですよ。お父さんの顔よりも山を見ていたんです。本当にコンピューターのスクリーンよりもずっと自然の中で遊んでたんですよ、ね、だからそれを今の特に2000年ぐらいの後に生まれた人たちに言われたくはない。お前らよりよっぽど自然のこと知ってるよと、自然の中で育ってんだよと。ついで言えば、かといってね、別に自然が嫌いと言ってもいいわけですよ。人によっては全然、ただ自然が嫌いとか言いづらい土俵があるでしょ、ね、そこでなんか言ったらなんか悪い人みたいに見えちゃう、聞こえちゃう。だからまあ普遍的な美しさみたいな感じでね、こう自然のことを歌う歌とか、ね、自然は素晴らしいみたいなことを歌う歌がありますよね。でまあそれはもちろん全ての人がそれをなんかこう、あ素晴らしいな、やっぱり全てのこう人間や生き物にとっての自然というのは美しくて素晴らしいものだと、まあそういうふうに何ていうか教育的に社会的にこう思わせられてるという、まあ本能的に感じる美しさっていうのはねあるかもしれない。ただね、それさえも感じない人たちもたくさんいるわけ でその人たちを頭がおかしいとか言ってしまうのはどうかなと。まあ僕はかなり全てのものにね、こう平等で考えればそんなことはないんじゃないのと思うわけですよ。どんなに素晴らしい映画でもね、チンパンジーは分からないかもしれない、犬は分からないかもしれない、興味ないですよ。めちゃめちゃ面白い映画を見てて、皆さんの部屋の中にいる猫や犬は何をしてますか？寝てますよね。興味ないんですよ、全然価値がないの。だから人間でもね、その同じように、ああ僕はその映画興味ないっていう人がどんなに素晴らしい映画に対して思っても、それはまあ当然ですよね。でもなぜか僕たちは一部の人たちが作り上げたこの映画は もう人類史上最高ですとか、トップ100の映画、トップ100の音楽、トップ100の、なんかビジネス、なんかいろいろあるんですよ。でもそれって本当ですか？それ人それぞれでしょ？と僕が言いたいのは、人それぞれというところにまず戻って、全ての人を無視しないようにね、考えながら。でもそうやって考えたら、ゴミでも宝物になるし、宝物でもゴミになり得ると。それぐらいですよ。だから結局見る人が決めてるんですよね。で、言ってしまえば、僕が宝物と思ってるものをゴミだと思ってる人がいてもいい、いいです。ただその人をいわゆる説得、そのいやこれは実はゴミじゃなくて宝物ですよと説得することもできないです。なぜかというと、その人はゴミと信じたいからね。いくら僕が宝物だと言っても、その人はゴミだと思う。同じようにある人が宝物と思っているものを僕はゴミだと思う。で、それをいくら話してもね、通じ合えない。もちろんですよ。だって通じ合う気がないから。というわけで、やっぱりメタフォリックに考えるとね、さまざまな問題のその本質、これは結局態度っていうことなんですね。姿勢ですよね。姿勢や態度、相手のことを理解したり、そのもしかしたらそれはゴミじゃなくて宝物かもしれないとか、それは僕にとっては大事じゃなかったけど他の人にとっては大事だろうとか、いやそういうことをお互いが理解しないといけないですよね。自分だけがね、あこれはあなたにとって宝物なんですよねって自分はこう妥協してるのに、向こうがよそれはゴミだよ、君の好きなものはゴミです、僕の好きなものは宝物、はいあなたはそれを認めた、僕の勝ち、みたいな。だからそういう風になるから、なんかなんていうかな、だから結局、まあ、考え方としてはね、ちょっとある意味、うん、危険かな。人ある人によっては、先生今あなたはとても危険なことを言ってると言うかもしれない。そうかもしれないけど、僕の考えはどちらかといえばそっちです。今はね、分かんないよね。というわけで、そろそろ時間ですね。チャオチャオ、アステルゴ、またね、またね、もうとでいい。